恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
ヨハネによる福音書第15章の16節です。あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。それはあなた方が行って実を結び、そのあなた方の実が残るためであり、またあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも、父があなた方にお与えになるためです。今日はこのところから、実が残るためと題してご一緒に御言葉を味わってみましょう。先週の木曜日、金曜日と東京に用事がありまして出ておりました。金曜日にこの新改訳聖書を新しく大幅に改訂をしようという今動きがあるんですが、そのための集まりがあったんですが、そんな会議のためだけに東京に行くのはもったいないことですので、一日早く出まして、木曜日に入院していらっしゃる北村よし子姉妹を訪ねて、横浜の病院に行かせていただきました。泉野の教会のメンバーなんですが、私にとってこの北村兄弟姉妹っていうのは非常に大切な主にある方々ですので、訪ねさせていただきました。教えられた病室に入りますと、すぐにはそれが北村姉妹とは見分けがつかないほど衰弱しきった姉妹の姿がそこにありました。チューブでつながれて、目を閉じて眠っていらっしゃる風でしたので、声をかけていいかどうか、躊躇しまして、看護婦さんに聞きましたら、どうぞ、わかりますから声かけてあげてくださいということで、声をかけましたら、パッと目を開きまして、そして、石川県の横山ですって言ったら、すぐにわかってくださって、本当にですね、喜んでくださって、皆さんに本当にお祈りをしていただいていること、感謝します。皆さんによろしくお伝えください、ということでした。北村さんご夫妻とは、ほぼもう40年近いお付き合いになります。20歳頃、最初にお会いして、そして22歳の時に、金沢で伝道を私が始めさせていただいた時、この北村さんのお家で、最初の礼拝が始まりました。一緒に奉仕をさせていただいた、その実が今、泉の聖書教会という形で残っていることは本当に感謝なことです。来週のこの教会の礼拝には、レナード先生ご夫妻が報告にありましたように、帰国直前の慌ただしい中で、また本当に疲れ切っていらっしゃるんですが、おいでくださり、ご奉仕くださいます。45年間の石川県でのご奉仕を終えて帰国されるわけです。もちろん、たびたび日本へまた訪ねてくださるということなんですが、そして今新築中の東教会の中にレナオ先生のお部屋を作っているんですが、しかし、本当にですね、健康を害されていますし、アメリカに帰られたらすぐに先生は手術を受けることになっています。こんなことで、本当にですね、祈らされるんですが、いつも皆さんお証し、また、いろんなもので読んだりしているかもしれませんけれども、レナオ先生のお父さんは、この土木関係の大きなブルドーザーとかそういったものをですね、販売する大きな会社の、社長さんでした。ですから、その会社の社長の息子なんですね。ですから、豊かなご家庭に育たれたわけなんですが、ところが、踏切の事故で、交通事故でお父様が一瞬のうちに召されてしまわれました。その葬儀の席で、レナオ先生のご兄弟はお父さんの棺を囲んで、神様の前に誓ったそうです。私たちは永遠に残ることのために生涯を捧げようと。お父さんは 大きな会社を起こして成功者。しかし、一瞬のうちにそれらすべてを置いて、召されていったわけです。私たちは永遠に残ることのために生きていこう。その誓いをみんなですね、果たして、兄弟は全員が宣教師になられました。そして、不思議な導きの中で、レナード先生は日本に導かれて、本当に神学校でいろいろ学んでおられた、この学者でもある先生、東京に着いた時に、東京の神学校で教えるようにと招かれたんですが、いえ、私は宣教師です。まだ福音を聞いたことのない人たちに福音を伝えるのです。と、それを拒んで、日本地図を広げられて、目に留まった不思議な形をした県、本州の中で、鎌首をもたげたようなあの能登半島が目に入ったそうです。これはどこですか？面白いですね。こうやってここの石川県を選ばれたっていうんですからですね。そして調べるうちに、この能登半島は、その頃まだ松本清張のゼロの焦点が書かれる前ですから、秘境、本当にですね、交通の不便な、奥地に、奥能登に入ってこられて、そしてまあ他の宣教師たちも一緒に入ってきたんですが、福音宣教の遅れている奥能登伝道に携わったわけです。そのお働きの結果として、輪島に、また門前に、後に加賀地区に移ってこられまして、最初にこの粟ヶ崎、そしてこの東教会、またぬかと開拓をされました。私たちのこの教会も、最初にレナード先生が、ご夫妻が開拓してくださった結果、今ここにこうして存在するわけです。私たちはそのことをいつまでも覚えていましょうということで、その隣の部屋を子供たちの大好きなホールをレナードホールと命名したわけです。本当にですね、北村兄弟姉妹のことを覚えても、またレナード先生の働きを覚えても、その働きの実が残るということは、とても大きな感謝です。今日のお言葉、ヨハネの福音書の第15章の16節の後半に、それはあなた方が行って実を結び、そのあなた方の実が残るためであり、イエス様はお弟子さんたちを選び、任命し、派遣し、また実を結ばせ、それだけではない、その結んだ実がいつまでも残るようにと願われておられるのです。聖書の中に実というとき、いろんな実があるんですが、ここでは、行って実を結びとありますから、行って結ぶ実、宣教とか伝道と言われる、この実、証の実、人々にイエス様のことを述べ伝えて、それを信じる人々が起こされ、その信じた人々が一時的ではなくして、ずっと天国に召されるその日まで、信じ続けることをイエス様は願っておられるのです。11月は伝道月間ということで、何よりも福音の種まきを中心に進められました。この期間に初めて教会に来られた方々、信じたばかりの方々、ずっと求め続けておられる方々、様々いらっしゃいます。ぜひ、そのような方々が一時的ではなくして、さらに続けてイエス様を求め続け、さらに聖書を学び続けていただきたいと願うのです。そしてはっきりと、イエス・キリストは私の救い主、私を愛して私の代わりに十字架にかかって死に、墓に葬られ三日目によみがえった。確かにこの方は、誠の神救い主ですと信じることができるように祈り続けたいのです。せっかく種をまいても、またその芽が、種が芽を出しても、それが一時的であっては、本当に悲しいことです。イエス様も、あの有名な種まきの例えの中で、せっかくの種が実を結ぶまでに至らない、実が残らない、そんなですね、ことのあることを語っておられます。種まきが種をまきに行った。種が、なんと道端に落ちてしまった。すると、鳥が来て食べていってしまった。石地の地に落ちた。石が、伝統ある。その上にほんのにかすかに、本当にかすかに土が乗っているところに、種が落ちた。すぐに芽を出したんだけれども、石地のために根が 殺せなくって太陽が昇るとすぐに枯れてしまった。茨の地に落ちた。芽を出し成長してきたんですけども、茨も伸びてしまって、ついには茨が完全にそれを塞いでしまったために、実をつけることができなかった。イエス様はその例え話の解き明かしの中で、実が残らない、実にならない、そんな原因になるものをいくつか具体的に挙げておられます。第一は、道端に落ちた種。それは、神様の御言葉を聞きながらも、不注意に聞いてしまう。いい加減に聞いてしまう。それを、本当に理解しようという思いがない。それをまた自分の生き方、自分の日々の生活に結びつけようとすることがないために、せっかくの御言葉が、さーっと持ち去られていってしまう。馬の耳に福音、そんな言葉があったかどうか。しかし、そういうですね、状態を指すわけです。石に落ちた種、すぐに芽を出したんですけども、太陽が昇ると、根がないために枯れてしまった。御言葉のゆえに、困難や迫害が起こると、ちょっとした問題が起こると、もうそれに耐えることができないで、すぐにつまずいてしまう。イエス様は信じたのは平安になるためだったのに、信じた途端にこんな難しい問題にぶつかった、こんなはずじゃなかったと、簡単につまずいてしまう。茨の地に落ちた種、せっかくの福音に聞いて信じたその信仰が、最初はいいんですけれども、そのうちにこの世の心遣い、様々なこの世の出来事、事柄や、富の惑わし、豊かになりたい。やっぱりこの人生金やとですね、金を求めることによって、それが御言葉を塞いでしまって、身を結ばせない。確かに、種をまいても、それがしっかり芽を出し、また穂をつけ、収穫に至るまで、なんと、そこに至る、ことの少ないことかと思うのです。しかし、私たちは種をまき続ける必要があります。伝道者の書11章の6節に、朝のうちにあなたの種をまけ、夕方も手を離してはいけない。あなたはあれかこれか、どこで成功するのか知らないからだ。二つとも同じようにうまくいくかもわからない。私たちは、どの種が、どの人に語った福音が、本当に、しっかりと根付いて、実を結ばせるかわかりません。でも、わからないけど、福音を、種をまき続ける必要があるのです。多くまくものは、多く刈り取る。ですから、多くをまいていく必要があるわけです。実は先週、東京に行った機会に、11月にここで素晴らしい賛美を聞かせてくださったヒロ&リエさんのご一家と夕食を共にさせていただきました。先週の水曜日に、ちょうど夜の祈祷会の最中でしたけれども、教会に電話が入りまして、そして受話器を取りますと、長男の秋久くんの声が飛び込んできました。そして秋久くんがこう言うのです。先生、僕、バプテスマを受けることにした。そう、素晴らしいね。そっちに行って、石川県に行って、阿波名クラブに出たので、決心した。それは良かったですね、とですね。まあ、そのことを喜びあったんですが、ところが、その後で、リエさんがですね、電話をかけられて、先生、秋久が洗礼を受けることは嬉しいんですけど、困ってます。それは私たちの教会では小学生今まで洗礼を受けたことがないんです。ですから牧師がどうやって小学生の洗礼の準備会をしたらいいのかわからないので、内灘でその決心したんだったら、内灘ではどういう準備会をしているのか資料をもらってほしい。ということでですね、それを要求されまして、直美先生にすぐにその資料を作っていただいて、それを持っていく、ついでに夕食も一緒にさせていただいたわけなんですが、その夕食の席に、ヒロ&リエさんはですね、一つの大きな封筒をですね、出してきまして、何かなと思って見るとですね、ここにいらっしゃった時に、 訪ねさせていただいた少年院、コラン学院の少年たちから届いた手紙の束でした。全員がヒロアンドリエさんに感謝の手紙を書いたのです。時間があまりなかったのですけれども、それをですね、こうパラパラめくりながら拾い読みしていくうちに、本当にですね、素晴らしい手紙でですね。例えば一人の少年は、ヒロアンドリエさん、本当に来てくれてありがとう。リエさんの歌を聴いて、私は決心がつきました。私はもうすぐ父親になります。私の彼女が妊娠していて、私はおろせおろせと言ったけども、彼女はおろそうとしませんでした。でも今日リエさんの歌を聴きながら、本当にお腹に与えられた子供は大切な子供だと分かりました。産んでもらう決心がつきました。私はもうすぐ父親になります。本当に来てくれてありがとう。またある少年の手紙の中には、私はキリスト教とか神様、馬鹿にして信じたくありませんでした。でも、今日この話、この歌を聴きながら、もしかしたら神様っているのかもしれないなと思い始めました。今日、神様に祈ってみます。とかですね。そういう言葉がですね、みんなそれぞれ自分の言葉で、面々と綴ってあるのです。まあですね、それをこう拾い読みしながら、ヒロアンドリエさんとですね、本当に素晴らしいですね。この少年たちが、いつの日にか本当にキリストを信じる、信仰に導かれ、クリスチャンになれたら素晴らしいね。でも、この働きっていうのはその結果が見えない、わからない働きです。どこでその種が芽を出しているのかわからない働きです。そうなんですね。私は35年前からその少年院に行ってますけど、確実にイエス・キリストを信じてですね、教会につながっている人っていうのは一人しか私は知りませんし、その後はどうなっているのかまるでわかりません。まさに種まきの仕事です。でも、ヒロアンドリエさんと言ったこと。でも、楽しみなのは天国に行ったとき。天国に行ったとき、何人の人が、あの少年院で、福音を聞いて、賛美を聞いて、イエス様を知りました、という人たちに出会えるか、それが楽しみだね。ぜひ、続けましょう。いや、全国の少年院に、何とかしてヒロアンドリエさんが入れるように、これから私も祈って努力するから、ぜひ、全国を回ってくださいとですね、そんな話し合いをしたのですけれども、本当に、私たちは種まきが必要です。しかし、コリントの手紙、私が植えて、アポロが水を注ぎました。しかし成長させたのは神です。それで大切なのは植えるものでも水を注ぐものでもありません。成長させてくださる神なのです。神様が成長させてくださる。ですから本当に成長させてくださる神様に期待しながら、しかし、私たちのなすべき分もあります。パウロが植え、アポロが水を注いだ。本当に私たちも、あるものは植える仕事、あるものは水を注ぐ仕事、あるものは雑草を取る仕事、様々な働きの違いはあるでしょうが、できるところでその分を果たしていきたいものです。しかしです。それにしても、イエス・キリストへの信仰、入り口から入って、裏口から出ていく人の多さに、私たちはとても悲しい思いをさせられます。もちろん、裏口から出ていったはずの人が、再び表口から帰ってくる、入ってくるのを見ることは、私たちにとって大きな喜びです。それに座っている中でっていう兄弟は、本当にですね、名前出して恐縮なんですが、20年前に教会から離れてですね、20年経って教会に帰ってきて、もうその20年のブランクを感じさせられないぐらい教会の中でデーンとですねいてくださって、本当にですね感謝でいっぱいですですね。このクリスマスにバプテスマを受ける、本当にそれは大きな喜びです。よくぞ帰ってきたなと本当に感謝でならないのです。そのようにしてですね、本当に撒かれた種が途中であれどっかへ行ってしまったと思いながらも、 帰ってくる方々のあることにとても慰められ励まされるのですが、しかし同時に出て行ったきりの方々のこともたくさん思い出して悲しくなり、また祈らされるのです。イエス様ご自身が多くの弟子たちから見捨てられました。多くの弟子たちがイエス様の言葉につまずいて、これはひどい言葉だ、誰が聞いておられようかと言って去っていったのです。群衆ではありません。信じて全てを捨てて従っていた弟子たちのうちの多くがイエス様から離れていってしまったのです。また残っていた弟子たちも激しく揺さぶられました。誘惑に遭いました。その信仰は風前の灯火のような状態に今にも消えそうになったのです。そんな中でイエス様は一番弟子の一人と目されているペテロにこう言われました。シモン、シモン、見なさい、サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。これは一言ではありません。私たち自身が様々な誘惑や試練や惑わしの中で信仰を失う可能性をいつでも秘めていることを知らされるのです。ですから、あなた方が行って実を結び、その実がいつまでも残る、それも大事ですが、まず大事なのは自分自身が残る身になるということです。パウロ自身が人に述べ伝えておきながら、自分自身が失格者になるといけないから自分を鞭打つんだとありますけれども、私たちは一言ではない、自分自身が果たして残る身となりうるのか、失われた身になるのではないか、本当に心探られることです。では私たちが残る身になるために、御国に召される日までこの信仰を抱き続けることができるために何が大切なのか、それは成長し続けるということです。生きるということは成長をやめないということです。成長し続けるということです。といっても私たちの肉体のことではありません。肉体はある地点をピークに日ごとに衰えていきます。しかし肉体の衰えのゆえに、もう私は成長は止まった、もう私は何も成長することがないとですね、ストップすることは間違い。第2コリント 4-16、 ですから私たちは勇気を失いません。たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。外なる人はまさに日々衰えていきます。でも同時に内なる人までも衰える必要はないし、いえ、神の人は、内なる人は日々新たにされています。言い換えれば日々成長していますということです。私たちは内なる人、日々成長するのです。どんなに年をとっても、もう私には何の喜び何の楽しみもないと言わないようにしましょう。それは神様を知らない人の言葉です。神様を知らない人は伝道者の書12章の1節によると、もう何の喜びもないという、あなたの若い日にあなたの創造主を覚えよう、年を言ってもう何の喜びもないと言わないために、本当にですね、主を信じる者はどんなに年をとっても喜びがあります。希望があります。情熱が新たにされていくのです。先ほどの教会学校の一般クラスでも、昨晩の NHK 特集ですね、小倉優希さんの、日本画家小倉優希さんのお話が出てきました。本当にですね、100歳を超えて素晴らしいですね、日本画を、みずみずしい日本画を描かれた小倉優希さん、驚くべき画家です。99歳になってもう一度新たな出発をされたというのですから、 本当にですね、キリスト者である私たちが、まさにそうであるはずです。どこまで行っても、そこには大きな発見や感動の備えがあるのです。成長の機会が数限りなく私たちには与えられ備えられているのです。ぜひとも、キリスト者として、年を重ねながら新たな挑戦をしていきたいのです。私の心の中に刻みつけている大切な詩の一節があります。ブラウニングの詩で、ラビ・ベン・エズラというですね、詩の一節です。私と共に追いよ。最良の時はまだこれからだ。人生の終わり、その終わりのために始めがある。私たちの時間は神の御手のうちにある。最良の時はまだこれから。これこそが神を信じる者の生き方です。ああ、最良の時は遠い過去になってしまったと昔話に花を咲かせるのは私たちの姿ではありません。もちろん昔の様々な楽しい思い出を語るのはいいでしょう。でもキリスト者は最良の時がまだ先にあること、この地上にある間にもまだ良きものが先にあること、そして地上の人生を終えた時、さらに優れた最良のものが、最善のものが備えられていることに首を伸ばして期待していくのです。心配なのは年を重ねている方々だけではありません。若い人たちの中に私はとても心配な思いがあるのです。若い日々っていうのは夢と希望に燃えて、少々生意気なぐらいに理想を掲げて積極的に前進していくはずの年代です。若いうちはそれぐらいの生意気なぐらい情熱に燃えて、意気込みに燃えて生きるはずなのです。ところがこの時代、若者に元気がない、夢がない、情熱がない。先日も新しく始めさせていただいた北陸説教研究会、牧師たちが集まってくださって、お互いに自分自身の説教のあり方、またこれからの学びについて語り合っているときに、一人の牧師が、私はもうこれで変わりようがない、変われるんでしょうかとおっしゃったので、もう一回私ははたとですね、その牧師の顔を見直してしまいました。先生、あなたいくつ？まだ30代です。その年代で、私はもう変わりようがない、私はもうこのまま変化はありえないとすれば、これはあまりにももったいないことですね。ぜひぜひですね、私たちは成長し続け、変わり続ける本当にですね、ものでありたいと願うのです。実は私たちは成長をやめたとき、急速にそれは命を失いつつあるということです。とすれば私たちは少しずつでも日々に成長し続ける必要があります。日々成長し続けるために神様は恵みの手段、成長の手段と言われる手段をお与えくださっています。非常に基本的なことなのですが、先月までの伝道月間の次の日曜日ですので、クリスチャン生活の基本的なことを今日は最後に箇条的に挙げて終わりたいのです。すなわち、日々の成長のためには、この基本的なことを忠実に成していくことが鍵なのです。ある信徒が牧師に聞いたそうです。なかなか成長しないんだけど、どうしたら成長したらできるの？それはね、教会に行くことです。聖書を読むことです。祈ることです。それは全部知ってます。なんか別の方法ないですか？本当に学問に王道なし、信仰に近道なしなんです。基本的なことを忠実にやっていく以外にないのです。問題は、その基本的なことを本当にやっているかどうかなのです。第一番目に、御言葉に養われるということ。
神様は私たちが日々成長するための魂の栄養としてこの聖書をくださいました。第一ペテロ 2-2、 生まれたばかりの血の御子のように純粋な御言葉の父を慕い求めなさい。それによって成長し救いを得るためです。生まれたばかりの血の御子のように、何度も繰り返しているような思いがするんですけど、私の2番目の娘さやかが生まれて30分ぐらいでガラス越しに対面した時のことを忘れることはできないんです。目の前にガラス越しにいるですね、生まれたばかりの30分後のさやかがですね、もう口をとんがらしてですね、一生懸命おっぱいを探しているんです。チューチューチューチューする格好をしながらですね、おっぱいを探しているその姿に、この子は何者になるんだろうと思いました。なんていう食欲の旺盛な子供だろうと思ったんですが、あの姿に教えられます。御言葉の父を慕い求めなさい。御言葉によって私たちは成長し、また御言葉によって様々な誘惑や試練に勝利していくことができるのです。イエス様ご自身が腹の手、悪魔の様々な誘惑、あの手この手の誘惑を受けたとき、ここで勝利できるはずがないのです。聖書は、学べば学ぶほど深みがあり、新たな発見がいつでもそこには隠されてあなたを待っています。ところがおかしなことに、私たちはいつの間にか御言葉への食欲を失って、私はもう知ってる。もうわかっている。これ以上聞く必要がない、学ぶ必要はないと、御言葉への食欲を失い成長が止まる。皆さん、この肉体のことを考えても、食欲がない、何日も何日も食欲が出ないっていうことは、体のどこかに変調をきたしている病気が隠れている信号です。だとすれば、私たちの魂が、魂の糧である御言葉への食欲がないということは、魂の病気にかかっている。どこかがおかしい。信仰のどこかが病んでいる。本当に死の前に、御言葉への食欲が、新鮮な食欲が、旺盛な食欲が失せているとすれば、神様、私に御言葉への食欲をかき立ててください。初めて聖書を知って感動した時のような、そんな熱心さを持って御言葉を探らせてください。そういう祈りを必要としているのは今ではないでしょうか。第2番目に、祈りです。イエス様が16節で、身が残るためであり、と述べたその直後に、またあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父があなた方にお与えになるためですと祈りの約束を並べました。本当に身を残し、私たち自身が残る身となるために必要な第二のことは祈りです。ルカ 18-1、 いつでも祈るべきであり、失望してはならないことを教えるためにイエスは彼らに例えを話された。失望するとき、それは信仰の危機のときです。私たちは、多かれ少なかれ、様々な失望をするんですが、失望したとき、それがずるずるずるずるですね、雪だるま状に大きくなって、それが絶望に変わり、不信仰へと引きずり下ろされていく危険がいつもはらんでいます。だから、イエス様はよくご存知でしたので、いつでも祈るべきであり、失望してはならない。本当に祈りによって失望、不信仰から守られるのです。マタイ 26-41、 誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい。心は燃えていても肉体は弱いのです。誘惑に陥りやすい私たち、だからこそイエス様は、目を覚まして祈っていなさい。誘惑に陥ってしまいますよ。祈りを忘れてしまうとき、誘惑に対して無抵抗になってしまいますよ。誘惑に陥ったり、失望することによって、私たちは簡単につまずき、信仰を失ってしまう。イエス様はそんな私たちの弱さをよくご存知で、だから、強力な武器として祈りを私たちにくださったのです。御言葉を読むことは、私たちの食べ物と言われます。そして、祈りは呼吸だと言われます。呼吸っていうことを考えてください。体の中で使って汚れたこのものをですね、私たちは外に出して、
新鮮な空気を体内に取り込むわけです。汚いものを出して、新しい良いものを入れる。まさにこれは祈りの一つの姿です。すなわち、私たちは祈りによって自分の心の中に抱えている罪や、様々な思い煩いや不安や悩みを全部祈りの中で吐き出すのです。そして神様に全部受け取っていただき、神様に預けて、それと引き換えに神様から新鮮な空気をいただくのです。すなわち、神様の新しい命、力、知恵、愛、忍耐、私たちが必要なものを祈りの中で神様からいただいて、新たに立ち上がっていくのです。祈りは、私たちの本当にですね、勝っていくための大切な呼吸なのです。第3番目に、明確な信仰告白とバプテスマ。信仰っていうのは私たちの心の中で起こる出来事です。私たちは心の中で、確かに自分は罪人です。裁きを受けるべきものです。でもこんなもののためにイエス・キリストが十字架にかかってくださった。私はこのキリストを信じようと心で信じるんです。だからある人は言うんです。信仰なんていうのは心の中の問題だから、わざわざ外に出さなくてもいいではない。人前でその信仰をひけらかすなんて私はそんなことできません。私は密かに心の中で信じています。それでいいじゃありませんか。でもイエス様はいいえ、ダメですとおっしゃるのです。信仰は確かに心の中のことですが、それは外に出さねばなりません。人は心で信じて義と認められ、口で言い表して救われる。口で言い表すということを大切にするのです。マタイ十章32-33。ですから、私を人の前で認める者は皆、私も天におられる私の父の前でその人を認めます。しかし人の前で私を知らないというようなものなら、私も天におられる私の父の前でそんなものは知らないと言います。イエス様は、その信仰を人の前でもはっきりと告白し、バプテスマ、洗礼によって、明確にその信仰を、公なものにしなさい、と命じられました。確かに信仰を公にする、旗印を鮮明にするっていうことは、とても勇気のいることです。でも、そのことがあなたの信仰を、ついには守っていくのです。勇気を持って、人を恐れないで、イエス様への信仰を表していくとき、私たちが、残った身として守られていくのです。人の顔や口を恐れていると、人を恐れると罠に陥るとあるように、人の顔、人の口を恐れることが、私たちの信仰の大きな落とし穴になってしまうことが多いことをぜひ覚えてください。第4番目は、礼拝や諸集会に出るということです。私たち自身がその信仰を養い、成長させ、いつまでも残る身となるために、神様は、教会というものを備えてくださいました。教会っていうのはこの建物のことではありません。この建物はいつか滅び、古びていってしまいます。消えていくでしょう。しかし、これは教会、道でして、教会っていうのは、イエス様を信じる人々の集まり、この集まりのことです。今朝、こうして皆が共に集まっているところに自分自身もその中の一人として身を置いているっていうことは本当に大切なことです。礼拝は神様に捧げるものですが、またその捧げるもの自身も礼拝の中で祝福され成長させられていきます。教会には礼拝や祈り会や聖書学校や教会学校やアワナクラブや家庭集会、子羊クラブ、小グループ、様々なプログラムがありますが、ぜひ知恵を持ってそれらをですね、選択し、私の信仰の養いと成長のために、私はこれとこれを優先的に選んでいこう。本当にですね、主が備えてくださっている様々な、あなたを恵み成長させる機会を生かしてほしいのです。ヘブル 10-25、ある人々のように、一緒に集まることをやめたりしないで、かえって励まし合い、かの日が近づいているのを見て、ますますそうしようではありませんか。最後に第5番目は、奉仕と交わりということです。神様は、 人一人に何らかの賜物、才能を与えてくださっています。この賜物のことをタラントっていうのです。よくテレビタレントって言いますけど、あのタレントっていうのはこれから来てるわけです。神様から与えられた賜物のことです。そして、あなたにその賜物が一体何の賜物が与えられているのか、ぜひ発見してほしいし、自分でわからなければお互い他の人に聞いてみてもいいし、私の賜物って何だと思う？いくつかのですね、ことを実際にやってみると、あ、私にはこんな賜物が与えられていたんだとですね、発見することもあるでしょう。ぜひ試してほしいし、そして自分の賜物をはっきりとですね、確信したら、人前でもですね、私に与えられた賜物はこれなので、これを用いて使えていきます。上手下手問題ではありません。本当にそれを喜んですることができれば、それはあなたの賜物です。そしてこの賜物は、実はあなたに与えられた賜物ではなくして、教会に与えられた賜物だということをぜひ覚えてください。教会に与えられた賜物です。ですから、あなたがその賜物を隠して使おうとしないならば、それはあなたの損失であるだけではなくして、教会の損失なのです。神様は、一人一人が孤立することを願っておられません。その賜物を持ち寄って、互いに使い合うことを期待しておられるのです。賜物だけではない、一人一人が経験している喜びや悲しみ、それはまた、教会全体の喜び、悲しみなのです。例えば、一つの家庭の中で、家族の中で、いろんな喜びや悲しみが起こりますと、家族の一人が喜ぶと、家族みんな喜ぶでしょ？家族一人が悲しむと、家族みんなの悲しみです。教会は、主にある、まさに神の家族です。ぜひぜひ、あなたが受けている喜びは、みんなの喜びとして、ぜひ分かってください。あなたの悲しみは全体の悲しみとして互いに共に悲しみ、痛みを分かち合ってほしいのです。誰も分かってくれないと拗ねて、一人ぼっちにならないで思い切って打ち明けて祈っていただきましょう。孤独になるっていうことはとても危険です。焚き火の木も一本だけでしばらくは燃えていてもすぐに消えてしまいます。一緒に木をたくさん合わせて初めて燃え上がるように、神様への信仰の火も一人ぼっちでは消えてしまいやすいのです。わかるんですが、時に主にある交わりが億劫になることがあります。主にある兄弟姉妹の顔がなんだかこう重荷にプレッシャーに感じて一人ぼっちでいたいなぁと思う時があります。私もしばしばそういう時を経験しています。ですけど、実は、そのような時こそ、危険な時であり、そういう時にこそ、交わりが必要な時なのです。信仰の閉じこもり状態は、本当にですね、危険な一歩です。ですから、ヘブル書の御言葉は、互いに励まし合って、とあるのです。交わりの中に降り続けるっていうことの大切さをぜひ覚えましょう。そしてその中から離れている方々のことをぜひ覚えて祈り、温かい、また配慮をですね、互いに心がけていきましょう。今日は、非常に基本的なことを語りました。コカ・コーラっていう飲料水がありますが、日本での販売がですね、こう、売り上げがダウンしたとき、アメリカからですね、新しい支社長がですね、日本に送られてきました。そして彼は、日本のですね、コカ・コーラの社員を集めて、彼らの前でこう、励ましたのです。Back to the basic. Big tomorrow. Back to the future というのはわかりますけどもね。Basic. 基本に立ち返ろう。原点に立ち返ろう。そこには、大きな明日がある。明日に飛躍がある。原点に立ち返り、明日に飛躍を。これは、コカ・コーラの言葉としてだけではなくして、私たちの信仰生活にもそのまま当てはまることです。繰り返します。信仰生活において、原点に立ち返ることはいつまで経ってもとっても大切です。原点に立ち返るとき、ビッグツモロー、
大きな飛躍が、成長があなたにあるのです。
今日のメッセージはいかがでしたか。どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い、祈り合いましょう。